恵みをいただく御言葉はイザヤ書30章27節から33節です。今日もですね、この間の聖書の学び会で、したところ、非常にそこから多くの恵みをいただきましたので、そこに参加できなかった人たちにも、このところをお分かちしたいと思います。イザヤ書30章27節から33節。見よ、主の皆が遠くから来る。その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤って満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。その息はほとばしって首に達する溢れる流れのようだ。破滅の震いで国々を震い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進む者のように心楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と氷の石を持って身腕の下るのを示される。主の御声を聞いてアッシリアはおののく。主が杖でこれを打たれるからだ。主がこれに下す懲らしめの鞭のしなうごとにタンバリンと盾言が鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦う。すでにトフェでも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには人抱き人が多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やす。アーメン。一言お祈りをします。恵み深き主よ、あなたの唇の息、あなたの舌の炎、それは聖霊をいただくキリスト者にとっては力の印であり、慰めであり、勝利の印ですが、しかしその唇の息、その舌の炎は滅ぼされるべき者には焼き尽くされるべき印です。主よ、ペンテコステを控えた今日、この日、どうか私たちを整えてください。ふさわしく神の民として整えて、決して炎で焼き尽くされるものではなく、聖霊の炎によって力与えられる私たちでありますように。これから語るこのしもべの喉と唇、この舌をあなたが清く尊く用いて癒し、あなたに会って御言葉を尊く流し出すことができますように。あなたを慕い求めるこの一人一人の命たちに分かりやすく直接的に届けることができますように、イエスをこれから支配してください。聞く一人一人の耳をあなたが清めてください。命を命としていただき尽くす感性と知恵を開いてください。それを理解する知恵と啓示の霊を豊かに与えてください。これからの一切の時をあなたの御手にお委ねして、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。このイザヤ書30章はですね、先ほども申しました通り、聖書勉強会、水曜日の学びの時に学んだところですが、本当に毎週ですね、皆さん一人一人が知恵と啓示の霊にあふれてですね、もう、 本当に私はだんだん必要なくなっていくな、皆さん一人一人が御言葉によって清められ整えられてですね、皆さん一人一人が御言葉を信仰を持って語り出して、御言葉を御言葉でもって解き明かして、そして私たちが本当にわからなかった命、隠されていた真理、それがどんどんどんどん開かれておりますので、もう本当に私はとても嬉しい状況になっております。このまずイザヤ書の27節のところには、見よ、主の御名が遠くから来る、その怒りは燃え、その燃え上がることはものすごく、唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ、その息はほとばして首に達する溢れる流れのようだ、破滅の震いで国々を震い、迷い出させる手綱を国々の民の顎にかける。でここでね、舌、唇、息、それが焼き尽くす炎となって、国々を、燃え上がらせる、そしてそれは主の怒りの炎であると記されてるんですけども、ただね、舌は焼き尽くす火のようだ、ここから、私が受けました印象は、ペンテコステです。あさってがペンテコステです。弟子たちに聖霊が、火のように、炎の分かれた舌のように弟子たち一人一人に下った、あの時以降ですね、弟子たちは力を受け、イエス・キリストの大胆な働き人、イエス・キリストの証人として全世界に出ていきました。そして同時にですね、このイザヤ書の方を見ますと、その下の炎、これは怒りの炎で、それで焼き尽くされるべきものがいるということです。この27節以降のところ、幸いな人と滅ぼされる人の二手にもう鮮やかに分かれるんですけども、その滅ぼされる方の人というのは、まあ、31節にあります通りアッシリアですね、まあ、主の敵です。主の民の敵、神の民を踏みにじった敵がアッシリアです。その敵であるアッシリアに対してはこの主の怒りの炎が定められております。主はですね、諸国の民を何を武器にして滅ぼされるか、それは口の息でもってです。唇は憤りで満ち、舌は焼き尽くす火のようだ。ですから主の御口から語られる唇の息でもって悪者を殺すんです。第二テサロニケの手紙の2章7節を開きたいと思います。第2テサロニケの2章の7節から10節のところです。第2テサロニケ2章7節から10節、不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息を持って彼を殺し、雷輪の輝きを持って滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。滅ぼされる人がおります。しかし救われる人もおります。滅ぼされる人たち、それは彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからと十節に書いてあります。主の憐れみの時が示されており、そして悔い改めるべき時、整絶するべきものを投げ捨てるべき時、それがしっかりとあったにもかかわらず、 その時期にそれをしないのであるならば、やがてその主の息、その主の息吹、それが吹き荒れてくる時があります。主の息吹が吹き荒れてくる時、主の炎が来る時、イエス・キリストに会って立ち返った人は、それは聖霊の炎となります。使徒行伝で弟子たちが受けたあの聖霊の火、彼らはイエス・キリストに対する証をですね、しっかりと保ったから、だから聖霊に満たされた。しかし滅ぼされるべきものは滅ぼされました。イスカリオテユダは滅ぼされましたね。その憐れみの時、救いの時に彼らは真理の愛を受け入れなくてですね、あくまで自分流を通したからです。自分のやりたいように、自分の価値判断で勝手にですね、自分の美意識に従って、自分で自分を殺しました。人はですね、主の息吹が来るとき、それによって焼き滅ぼされるか、それとも聖霊に満たされてさらに力を得るかの2つに1つであるわけです。そのどっちにつくかは、それは皆さん一人一人にかかっているわけなんです。その時なると、不法の者たちは主は主の御口の息でもって殺されます。そして来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれると8節に書いてあります。主の来臨の時、光があります。その光は恐ろしい光です。光によってですね、その闇に属する者、闇を好む者、隠し事を好む者は、その光に差し貫かれて滅ぼされてしまうんです。しかしイエス・キリストにあって光の子らしく歩んでいる者は、光の子に対して光が来た、何の恐ろしいこともありません。ですから皆さんは今からすでに光の子として歩み続けるべきなんです。さてイザヤ書の30章の方に戻りまして、30章の29節と30節、あなた方は祭りを祝う夜のように歌い、主の山イスラエルの岩に行くために笛に合わせて進むもののように心を楽しむ。しかし主は威厳のある御声を聞かせ、激しい怒りと焼き尽くす火の炎と大雨と嵐と雹の石を持って身腕の下るのを示される。ここでですね、29節に祭りを祝う夜のように歌いと、ユダヤで祭りを祝う夜といえばもうあの祭りしかありません。杉越の祭りです。杉越祭、その日はですね、その日の夕暮れに、子羊を殺して、それを、そのほふった子羊の血をその扉のカモイとモンチュートに塗ります。何か最近よく杉越祭の話がここの講談で語られますね。その杉越の子羊の血は死と滅び、それと救いと命をはっきり切り分ける印です。この杉越の子羊の血潮が記された、その印が記された扉の内側では命の養い、ご馳走があります。救いの喜びがありますが、しかしその血潮の記された扉の外側では死と滅びが張り込っております。嘆き叫びがあります。29節では、祭りを祝う夜のように歌い、主のその笛に合わせて進むもののように心を楽しむ。29節では楽しさがあります。祭りの祝いがあります。喜びがあります。杉越の子羊の血潮の内側で守られている人にはこのような楽しみ、喜び、救いがあるんですが、しかしその日、その夜、滅びがその血潮の印の外側では横行していたんです。イスラエルを打ち叩いていたエジプトは打ち叩かれました。その時長男が滅ぼされてしまいました。この私たちはイエス・キリストのその守りのうちにあるのであるならば、その時私たちはしっかりと守られます。 しかしそうでない人にはその日は滅びの日となってしまうんです。31節、主の御声を聞いてアッシリアはおののく、主の杖でこれを打たれるからだ。32節、主がこれに下す懲らしめの鞭の品うごとにタンバリンと盾ごとが鳴らされる。主は武器を振り動かしてこれと戦う。でここの箇所ね、31節は杖、32節は鞭が出てきました。ここで、ある姉妹はですね、詩編23編を思い出したということで詩編23編を開きました。あの有名な、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありませんの、あの詩編23編ですね。そこにもですね、鞭と杖が出てくるんです。詩編の23編の4節ですね。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。アメン。ね、ですから主の鞭と主の杖、それが御言葉の中に出てきた時、その姉妹はですね、あ、恐ろしいなということで取るのではなく、慰めとして取りました。主の鞭と主の杖、それは主を羊飼いとする人たちにとってはそれは慰めになるんです。主の鞭、主の杖、それが品うごとに主の民がタンバリンと笛持って喜び楽しむんですね。でもその鞭と杖が品うごとに打ち叩かれる人もまたおるわけです。まあ、ここでアッシリアのことを表しているんですけども、しかし主の敵に対してもですね、本当にその災いが下されるんです。このですからイザヤ30章、同じ主がなさる出来事、主が息吹を振って吹かれると、それによって燃やし尽くされる人がおり、同時にそれによって力を得て聖霊を受ける人もいる。また主の、祭り、過ぎ越しの夜、越しの夜、父よの内側にいる人には祭りの喜びとご馳走、救いの喜びがあるのに、それと同時にその父よの外には滅びが横行して死がある。またこの主の鞭と主の杖、それが振るわれるごとに神の生徒たちはタンバリンと盾ごとでもって喜び歌う。しかしその主の鞭とその杖で打ち叩かれる人もまた逆にいる。本当に白黒はっきりしておりますね。主のその時、その日、白黒はっきりしてしまうんですね。このタンバリンと盾ごと、これらは、本当に主を褒めたたえるべきものです。このタンバリンと盾ごとをですね、身勝手に、ね、なんか自分の、好き好む歌を歌ったり、あるいはなんか宴会の酒の席で、歌うために用いるような人は、そういう人たちは、災いが下されます。しかし主を褒めたたえるために使う人たちはますます、主を褒めたたえる喜びが増し加わり、その賛美がその人自身を守る城壁となっていきます。主は私たちの敵に対しても確かにですね、懲らしめの鞭と杖でもって打ち叩くんです。そしてその度に、神の民は喜び歌うんですが、でもこの私たちの内側にもですね、主の忌み嫌われるべき敵がいるということを忘れてはなりません。私たち自身のうちにもですね、取り除かれるべきものがあるんです。私たちの滅ぼし尽くすべきもの、ここ最近聖絶のもの、これははっきりと自分の中から投げ合って、それを忌み嫌って、捨て去ってしまいなさい。そのことがここ最近よく示されているんですけども、私たちの内側の主が嫌われるべきもの、これをですね、私たち自身が取り除けなければならないんです。 よくこう祈る人がいるんです。主よ、もう私が罪を犯さないようにしてください、ね、自分が罪をしないように主をしてください、そういうふうに祈る人がいるんですけども、でもそれはお方違いですね。よく、もう、飲み食い好き放題して、ね、酒もタバコも不節制やり放題やって、でいざ体調が悪くなると、ね、医者から薬をもらってそれを、ね、痛み止めをもらってそれ痛みを和らげてもらう、で痛みが和らいだらまた好き放題、ね、飲み食いし放題、まあ、そういう人がいるんですけども、それと同じ感じですね。主を何か、オールマイティな痛み止め薬みたいにモルヒネのごとく考えている人がいるんですけど、それはお方違いです。私たち自身のうちからその罪の病の性質、滅びの性質、それを取り除けなければ、痛みは増し加り、その主の無知のその度合いはますます強くなっていってしまうんです。私たち自身の内側にこそこの主が無知と杖でもって打ち叩くべき罪の性質があるんです。その戦い、自分たちの中から罪を取り除く戦い、血を流してでも罪と戦うこの戦い、これに自分自身がですね、戦いに参加するとき、主は一緒に戦ってくださるんです。私たち自身がこの罪との戦いに自ら参加するのであるならば、主が共に戦ってくださる。そして私たちのうちのこの罪、これを主ご自身のその無知と杖でもって私たちのうちの罪を懲らしめてくださるんです。主が私たちのうちにこの滅ぼし尽くせるべきもの、これをですね、自ら取り除こうと自ら戦うのであるならば、主ご自身が戦ってくださいます。しかしなんか、もう自分が罪をしないようにしてくださいと祈ったら、さあそれで終わり、でそれで家に帰ったらまた罪のし放題、これは滅ぼされるべき対象になってしまうものの性質です。どうか皆さんは そのような滅びの性質は取り除きましょう。33節の方をお読みします。すでに止めても整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と焚き火とが多く積んである。主の息は硫黄の流れのようにそれを燃やす。はい、ここで止めても整えられという言葉、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたけども、この止めてという場所、これは地名です。どこにあるか、それはベンヒノムの谷というところにあります。ベンヒノムの谷、そこはですね、かつて、偶像崇拝が盛んな時、不貧困によって、生まれてきた子供たち、その子供たちを焼き殺したそういう谷です。エレミヤ書の7章31節からのところにこのトフェテがどういうところであるのか出てきます。エレミヤ書7章31節からです。また自分の息子娘を火で焼くためにベンヒノムの谷にあるトフェテに高きところを築いたが、これは私が命じたこともなく思いつきもしなかったことだ。それゆえ見よ、その日が来る、主の見つけ、その日にはもはやそこはトフェテとかベンヒノムの谷と呼ばれない、ただ虐殺の谷と呼ばれる。人々はトフェテに余地がないほどに葬る。この民の屍は空の鳥、地の獣の餌食となるが、これを追い払うものもない。私はユダの町々とエルサレムの巷から楽しみの声と喜びの声、 花婿の声と花嫁の声を絶やす。この国は廃墟となるからである。このね、なんで自分の息子娘を火で焼くのか、それは望まれぬ息子娘たちだからです。性的不貧困を好き放題やってですね、性的なことをするならば当然子供が生まれます。でもその子供は望まれない、自分はただ快楽の部分だけを性的なところで楽しみたいということで、その子供たちは不必要と見るんです。彼らはで、それで何をするか、火で焼くんです。どこで？トフェテでです。ベンヒノムの谷にあるトフェテ、そこで偶像の神に捧げるという名目でですね、自分の息子娘を火で焼いて、火で焼いて神に捧げるということにすれば、子供たちの魂も浮かばれるだろうという、そういう偽りの迷信の、曲がった神々の教えに毒されて、そのようなことをするんです。でもそれは主が当然忌み嫌われるべきものです。主は命の神です。特にですから性的な罪について主はですね、ことさら厳しく裁かれるんですね。その時もはやそのトフェテとかベンヒノムの谷は、そのようには呼ばれず虐殺の谷と呼ばれる。でそこには屍が満ちると、エレミアは予言しました。で実際その通りにですね、この谷はこのイスラエル の、 その不信仰な不貧困した世代のその者たちの屍が満ち溢れるところとなりそして新約の時代、新約聖書はギリシャ語で書いてあるんですけども、ギリシャ語でこの、ベンヒノムの谷はですね、ゲヘナと呼ばれます。ゲンヒノムの谷、ゲヘナ、ゲヘナといえば地獄ですね、永遠の焼き場です。ですからこのベンヒノムの谷、これは新約の時代にはですね、ゴミの焼却場としてずっと、ですから24時間ずっと火が尽きることがなかったんです。ゴミを、イスラエルの人たちが投げ入れて、でそれでその焼却場としておりましたので、このベンヒノムの谷ゲヘナはずっと火が絶やされることのない焼き場ということで、天地で地獄の表現をするようになったわけですね。天においては永遠の焼き場ゲヘナがあります。そこには、このようにですね、自分の息子娘を火で焼くような、そういう性的不貧困を犯した者たちが焼かれる、その焼き場となっております。イザヤ30章の33節では、すでにトフェテも整えられ、ゲヘナも整えられ、特に王のために備えられているからだ。それは深く広くされてあり、そこには火と焚き火とが多く積んである。この彼らを燃やすための火と焚き火、それはその人自身の罪です。その人自身が罪を積み上げるごとにですね、その人をより熱くより長く焼くためのその焚き火は深く広く積まれていくんです。一体何がこの焼かれるための薪、その燃料を、それを減らすか、それは悔い改めです。悔い改めるごとにこの焼かれるための薪、それは取り除けられていきます。ですから一つ悔い改めるごとに、一つ許しを主に願い求めて、そしてその罪をもうしませんと悔い改めるごとに、その焼かれるための燃料はどんどん減らされていきます。人はですね、自分が犯してきた罪の数々によって、その死の息吹によって燃やされてしまうんです。罪の火は罪に反応するものです。罪を燃やす火はその罪に反応する。ですから罪がない人にですね、火が来ても、その人は全然燃え尽きる余地がないんです。ダニエルの3人の友人たち、彼らは、火の中に投げ込まれましたね。でも 主は彼ら3人を害することはありませんでした。彼ら3人には全くもって罪の焼かれるような性質がなく、ただ神様を死に至るまで明かししたから、だから神様は火の中から彼らを守ったんです。その火の牢の中には4人目がいました。神の使いが彼らを守った、火の中で彼らが燃え尽きないように守ったんです。罪の火は罪にのみ反応します。あの大祭司ヨシアも、神の前に汚れた服を着て出ていきました。サタンがそれを訴えようとして待ち構えておりましたけども、しかし神様はサタンに対して逆に、私はお前を訴えると言いました。神様がヨシアを評価したのは、これは火から取り出した燃え差しではないか、主ご自身がですからその人の罪を拭い清めてくださるならば、その人はもう火が燃え尽く余地のない燃え差し、もう、真っ白になった消し炭みたいな、そんなもう燃え尽きる火は全くもって何の効果もないような、そういう人なんですね。罪の火、罪の炎、罪人を焼き尽くすゲヘンナの火は、それはその人の罪に反応して火が着火して燃え尽きてしまいます。燃やし尽くしてしまいます。そして永遠のゲヘンナの火は燃え尽きるということがないんです。しかし悔い改める人、主にイエス様のところに行って悔い改めて罪を許していただく人には、そのゲヘンナの火は何の害も及ぼすことはありません。ただ悔いてもですね、行いを改めない人にはこの燃料は積まれたままです。あ、悔います、自分の罪を、恥ずかしいと思いますって言って、その行いを相変わらず平然と行う人はですね、相変わらず燃料が積まれたまんまなんです。そういう人に対してトフェではさらに深く広く焚き火は積み立てられていくんです。どうか皆さんは炎、この炎の火、ペンテコステの火は炎の下が分かれて弟子たち一人一人の上にとどまりました。この火はですね、皆さんはしっかりと人の前に心備えをした状態で臨みましょう。この主の御口から出てくる息吹、その炎が皆さんを滅ぼし焼き尽くす火ではなく、むしろ皆さんに精霊と力を与える炎として、皆さんはその日を迎える皆さんでありますように。私たちの内からですね、罪のその焚き火、罪という焚き火、自分自身を焼き尽くすための燃料、それはしっかりと悔い改めによって、悔いるだけじゃダメですよ、改めるんです。行いを改める、それによってしっかりと取り除いて、そしてやがて来れるべき主の日、ペンテコステというその、教会歴の行事としての日は、あさってですけれども、しかし主が炎とともに、主の御光、その輝きとともに来られる日はいつか分かりません。どうかその日はですね、この中に誰一人として自分の罪のによって炎で焼き滅ぼされるような、永遠にゲヘナで苦しむような人が一人もいないように、そして皆さん一人一人その日を本当に光の子として、光を全然恐れず、またもはや死の前に、燃えた燃え差しとして、その炎は全くもって皆さんに害することなく、その日を迎える皆さんでありますように。そのためには皆さん一人一人が日々ですね、悔い改めが必要です。日々御言葉によって清められ整えられていく必要があります。どうか皆さんの内からその滅ぼし尽くすべきもの、誠実し尽くすべきもの、それは皆さん自身の内から取り除きましょう。これは戦いです。自分自身の罪との戦いです。皆さんがその戦いに参加するのであるならば、主は皆さんと共に戦ってくださいます。エルシャダイの主が皆さんと共に 戦われるんです。そうであるからにはもはや今まで罪にまみれて生きてきた自分、その自分自身に悩む必要はありません。主が共に戦ってくださるからです。エルシャダイの主が、全能なる神が共に戦ってくださるからです。どうか皆さん自らの力、しっかりとこの罪という自分を焼き尽くす燃料を、それを処分して、そしてその主の日を喜びと楽しみ、タンバリンと盾ごとでもって喜び楽しむ日として迎える皆さんでありますように、その名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちの内からしっかりと自分自身を焼き尽くす罪のその炎の燃料を取り除くものでありますように、私たち自身の内から滅ぼし尽くすべきものを忌み嫌うべきものとして投げやり、そしてただあなたの御言葉によって悔い改めて立ち返り、その日その時は聖霊の炎がとどまり、力強くイエス様を大胆に証しするものとして整えられる私たちでありますように、どうか一人一人の生涯の歩みをあなたが守り導いてください。しっかりとますます日々清めのうちに進んでいくこの生徒たち一同であり、日々自分の力、この自分を焼き尽くす罪の性質を取り除いていき、ますます整えられ、ますます清められていくこの一同でありますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アメン。アメン。